ここは岩手県北二戸市にある辺野辺野探偵団。日夜さまざまな調査依頼が飛び込んでくる。その謎を解くべく腕利きの探偵たちが謎に立ち向かっていくのだ。さて今回は一体どんな依頼がやってくるのだろうか。この番組は二戸市の制作協力でお送りします。
おはようございます。へのへの探偵団探偵の高下隆博です。今朝も皆さんと一緒に二戸市の謎と秘密を探っていきます。調査報告書を手に取り過去の依頼を懐かしく見てしまうことがある。ああ、裏カジノに潜入したこともあった。豪邸のメイドの中に紛れ込んだこともあった。ラジオ局の生放送の裏でドタバタしたこともあった。いろいろ無茶してんな俺。お、これは1年前の春の調査か。九戸城の新たな秘密を解き明かせ。我ながらいいタイトルつけてる。九戸城の調査の展開が気になるな。石沢立の調査で新たなことが分かったと聞いたが、進展はあったのだろうか。気になったので1年ぶりに文化財課の佐藤さんの元へ向かった。
二戸市教育委員会文化財課の佐藤と言います。よろしくお願いします。
お願いします。佐藤さん、毎年ですね、やってますね。
はい、
まずじゃあ今日は九戸城とはってとこですね。歴史の部分教えてください。
はい、まあ、これも毎年恒例にはなってるんですが、はい、まあ、九戸城といえばまずは、まあ、皆さんよくご存知の天正19年1591年 の、 あの北条氏の小田原征伐の翌年に行われた、まあ、仕置き、それに伴う、まあ、反乱ですね。いわゆる九戸の乱とか九戸の一揆っていうものがあって、それに伴う、まあ、戦いの最後の戦場の場所となったのが九戸城という歴史が一つ。そしてもう一つが、その後ですね、蒲生や、まあ、井なんかも来てるんですけれども、そういった人たち、まあ、最小機軍によって、まあ、南部市の居城となった石垣を持つ福岡城という2つの歴史が持つ城になってます。
はい、前に佐藤さんから聞いたのかな、九戸城の歴史を調べようとしてもやっぱりこう残ってる文献がどうしても少ないっていうのは聞いた覚えがあるんですが。
そうですね、もうほとんど絵図もですね、残されてるものって多分皆さん埋蔵文化財センターお越しになったりとかすると多分絵図のものを見たりとかする場合もあるかと思うんですけれども、
はい、
基本的にその残されてるものっていうのがその廃城後の姿を描かれた絵図しかなくて、実際盛岡城みたいに明治時代まで、まあ、藩ですね、江戸時代の藩で使われた城とは異なっていて、もう廃城の段階になるともういろいろ、まあ、建物もなくなってしまっているので、そういうものが書かれているものではない状態になっているので、もうあとは記録ですね、記録として書き物として、はい、その当時の人が、まあ、こういうものがあったよとか、あるいは攻め手、あるいは守り手ですね、九戸一揆だったそういう人たちがじゃあ何月何日に軍を派遣して今鎮圧したよみたいなぐらいの一文が残ってるか残ってないかというもので、ほとんどその九戸城とか福岡城を、まあ、物語るような当時の資料というのはほとんどないですね。
そうなんですね。
なので結構よく、はい、あの一般の方とかだと天をつくとかの小説を読んできたとかって言うんですけれども、はい、あれも結構そのベースになってるのがそういう書状とかもあの一文しかないものなので、大体はそのあとですね、江戸時代に書かれた軍記物っていう風に言われるようなあの小説、今で言う小説ですね、
はい、
あの戦い の、 あの源氏物語とか平家物語とかそういうようなあの戦いの様子とかを、うん、まあ、小説化したもの、今で言う小説にしたものがあって、
はい、
それの内容ですね、を、まあ、を参考にしてというか、そういうのを結構一般の方はイメージすることが多いんですけど、うん、あれも結構脚色が入ってるので、実際のところはあのだいぶ今で言う盛られたというんですかね、面白みがあるようにっていうふうに書かれてるところが多いので、
うん、
なかなかその実際の状況とは異なってることがよくあります。
そうなんですね。やっぱどうしてもフィクションとしてね盛り込んじゃう部分はありますもんね。
なので実際あの例えば軍団記なんか見ていくと、はい、例えば平家物語とかあの源氏物語の、まあ、 で出てくる、例えば平家物語だと那須与一が川海ですね、はい、壇の浦の戦いで弓矢を射るような場面があるかと思うんで、ああいうような場面とか、うん、そういう他の昔のものに書かれたものと同じような内容の地域版みたいな、例えば軍だけ盛り込まれてたりとかってするものもあったりするんですよね。
ああ、そっか、そうなんですね。ここ九戸城の話するとどうしても九戸正実、ね、
はい、
っていうのはもう切っても切り離せない存在だとは思うんですけど、うん、正実のその文献というのはやっぱり少ないですか。
本当にその正実そのものは実名ですね、九戸何がしとか何がし、
はい、
名前が要は正実っていうふうに言及してないものとかが残ってたりはするんですけど、果たしてそれが本当に正実かっていうのがわからない。実際その正実っていう名前が出てくるのはその天正19年の一期前後ぐらいのものが基本になってくるので、はい、その前の状況っていうのが、まあ、実際残されてないのか、
はい、
あるいは個人のお宅には残っていて、まあ、門外不出じゃないですけど、こちらには見えてこないかってするのもあると思うんですよね、うん、例えば九戸城の話ではないですけど、たまにニュースとかで図書館かどっかで古文書が新しく見つかって、
はい、
何々例えば豊臣秀吉のこの時期の状況がよく分かる新発見がありましたとかっていうのは大体個人のお宅だったりとか、図書館に眠っていた資料を、
はい、
古文書なんで崩し板の普通の読みやすい字ではない字なので、
そうですね、
うん、それを解読した時に内容を見て新たに分かるケースが多いんですけど、九戸正実に九戸氏についてですねの記録っていうのはそういうので新しい発見っていうのはなかなかないので、今のところその九戸正実が分かるのはそのやっぱり軍記物とか、
はい、
その一期前後ぐらいの秀吉側ですね、うん、秀吉側とかの中で名前が出てきて初めてっていうところぐらいなんで、詳細はよく分からないですね実際。
まあそういうことなんですね、まあ、事実はあの場所に九戸城、まあ、福岡城もそうですけどはあったっていう、あの地形のあの場所にあったんですね。
そうですね、 それは事実で間違いはないので、まあ、歩かれてる方も分かる通り、はい、まあ、猫淵川とか真淵川の間のところっていうのは岩屋橋のふもとですね、昔はその、はい、今橋かかってますけど下の一段低い川又、はいはいはい、あの辺りの下降りてって岩屋堂観音のところの、
はい、
下の橋渡ってっていうのが当時っていうか、まあ、橋かかる前の道になるので、
はい、
まあ、そこから見上げるとだいぶ高低差っていうんですが崖のようになってるので、
そうですね、
なので、まあ、実際九戸城のその本丸とか二の丸のあたり行く前にまずその川越えてそこから登るがあるので、うん、
はい、
例えば今の三の丸ですよね、三の丸とか五日町のあたりとかの川べりの麓のあたり下の方から見上げた時ってすごい、うん、まあ、高さがあると思うんですけど、例えばその上の方から、まあ、弓矢とかなんかでやられたらなかなか防ぎようがないっていうのがあると思うんですよね。
そうですね。
で例えば登るとしてもその、まあ、今の状況で実際見ていただくと分かるんですけど、はい、あれその道路以外で登ろうと思って登れると思います？
いや思わないですね、うん、
多分頑張って登ろうとしても、
はい、
やっぱりその前に矢でも、まあ、下手すると石でも多分大丈夫だと思うんです。石を転がすとかなんかしたとしても、うん、多分だいぶ、ね、登る側攻め手側としてに対してのダメージは大きく出ると思うので、はい、なかなかそこまで行く過程っていうのは厳しいのかなと思います
ですね。こういったこの九戸城の歴史を知るためのものっていうとやっぱり埋蔵文化財センターとか図書館とか行けばそういう資料ってあるんですか？
結構そうですね、二戸の図書館もその九戸城とかお城関係の方も結構最近増えてるみたいなので、
うん、
で結構最近もその九戸城関係のものって、まあ、そう歴史の専門の方抱えてたりするのもあるので、はいはい、そういうもの本も入ってたりするので、
うん、
まあ、新しい情報を知るのにもいいのかなと思います。
そうですね、うん、
改めて九戸城についてのお話を伺った。引き続き明日以降も調査を進める。ここまでのお相手はへのへの探偵団探偵の高下貴博でした。
今日の調査報告はいかがだっただろうか。この番組は隔週で月曜から土曜までお送りしている。これまでの調査報告はカシオペア FM のホームページにアップしているので、ぜひチェックしてみてほしい。こちらへのへの探偵団、この番組は二戸市の制作協力でお送りしました。